このテープでは、県政だより33高知2016年11月号をお伝えします。読み上げは、高知読み書きサービス赤十字報紙団が担当します。33高知の内容は、表紙1ページ、奥四万十博その11、梼原町の坂本龍馬脱藩の道、ピックアップ1、2ページ、山で若者が働く、全国有数の国産財産地を目指して、ピックアップ2、3ページ、若者が住んで稼げる元気な漁村を目指して、特集4ページ、9月補正予算、連載コーナー、2016奥四万十博5ページ、梼原町の久保谷セラピーロードもみじ祭りと坂本龍馬脱藩の道ウォーキング、情報広場6ページ、催しその1、ものづくり総合技術展、その2、障害者週間のイベント、その3、高知暮らしフェア、その4、親子運動遊び教室、その5、カシオワールドオープン、その6、11月の高知競馬。お知らせその1、個人事業税第2期の納期限、その2、土佐の匠の認定者、その3、徳島県からのお知らせ、募集その1、高等学校の奨学金、その2、県営住宅の入居者、講座その1、対面翻訳ボランティアの要請、その2、パソコンボランティアの要請、その3、臓器移植セミナー、相談、ひとり親の就労相談、県立施設のご案内7ページ。美術館その1、高橋龍太郎氏のコレクション展。その2、秋の定期上映会。歴史民族資料館その1、特別展。発掘された日本列島。その2、特別展の関連講座。野市動物公園その1、開園記念日による無料開園。その2、どんぐり感謝祭、牧野植物園その1、世界観覧展、その2、竹政立雄のガラス彫刻展、その3、牧野富太郎の植物図鑑、文学館その1、源氏物語の企画展、その2、大人の工作イベント、坂本龍馬記念館その1、薩長同盟150周年記念企画展、その2、休館のお知らせ、芸政天文学習館その1、秋の天文教室、その2、天体観測学習会、高知県推計人口8ページ、33高知の発行や問い合わせ9ページ。以上が目次です。11月号の表紙は、梼原町の坂本龍馬脱藩の道です。日本の未来に向けて土佐を脱藩した坂本龍馬。この時駆け抜けた道は、今も奥四万十の地に残されています。梼原町の中心部にある三島神社の境内に続く木製の屋根がついた御幸橋の入り口には、坂本龍馬脱藩の道の立て札があります。1862年、文久2年、3月下旬、龍馬は沢村総之丞と共に、この神社の横を通り脱藩していったそうです。表紙では、青空の下、色づき始めた木々が生い茂る川岸の神社に向かって、木製屋根の橋がかかっている様子を紹介しています。以上で表紙を終わります。
次は、ピックアップその1です。山で若者が働く全国有数の国産材産地を目指し、高知県は県土の 84% を森林が占める日本一の森林県です。県では林業・木材産業の活性化に向けて、豊富な森林資源を余すことなく活用するよう取り組んでいます。今回は取り組み内容を3つご紹介します。取り組みその1、林業・木材産業クラスターの形成により、 中山間地域を元気に。県では山で若者が働く全国有数の国産材産地となることを目指して、豊富な森林資源を生かしきることで、木材加工に関連する産業を中心とした産業群、林業、木材産業クラスターの形成に取り組んでいます。この林業、木材産業クラスターでは、まず安定した原木の供給、再造林への支援、苗木生産体制の強化などにより、原木生産の拡大を目指します。そしてこの原木のうち、建築用に使用する良質な木材と、中質材と呼ばれる溶材を木材加工施設へ出荷します。加工後の木材は工事加工施設へ出荷し、板を貼り合わせた修正材や CLT といった付加価値のある製品に加工します。これらの製品を建築物や大規模な木造施設、さらには海外へ輸出することなどにより販売促進を図っていきます。また一方で原木のうち、低質材や端材なども燃料として活用し、売電するなど余すことなく木材を活用していきます。取り組みその2、飛躍的な木材の需要拡大に向けて、県では木材需要の拡大を図るため、これまでの木造住宅に加え、店舗などの低層非住宅建築物の木造化や、板を張り合わせた木材である CLT の普及拡大、海外への輸出など、新たな木材の活用先を掘り起こす取り組みを行っています。また、木材需要の拡大に対応するため、地域に根ざした特色ある製品作りに取り組む県内製材工場などの施設整備を引き続き支援するほか、大規模製材工場の誘致や木質バイオマス発電施設の整備に加え、本年度は新たに大断面集成材工場の稼働に向けた支援も行っています。取り組みその3、担い手の育成や確保に向けて、安定した原木の供給を行うためには、林業を支える担い手の確保が重要となります。このため、県では林業学校を昨年度開校し、即戦力となる人材を養成しています。さらに、平成30年度には、より専門的な課程をスタートさせるなど、担い手の育成・確保に取り組んでいきます。以上について、詳しいことは、県庁林業環境政策課、電話088-821-4572 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.tref.kochi.lg.jp/soshiki/0301/01です。以上でピックアップその1を終わります。次はピックアップその2です。若者が住んで稼げる元気な漁村を目指して、黒潮が育む豊かな海洋資源に恵まれた高知県では、カツオやキンメダイなど新鮮で美味しい魚が多く取れることに加え、 クロマグロの養殖生産量は全国3位であるなど、養殖業も盛んに行われています。県では、若者が住んで稼げる元気な漁村を実現するため、漁業生産の拡大に向けた養殖業の振興や新規漁場の開拓、加工施設の衛生管理体制の高度化による産地加工体制の強化、新規就業者の掘り起こしによる担い手の確保などに取り組んでおり、それらが互いにリンクし、相乗効果を生み出す水産業クラスターの形成を目指しています。今回は特に力を入れているクロマグロの養殖を核とした水産業クラスターの一例をご紹介します。クロマグロ人工種苗の量産体制の確立を目指して、県では県西部のスクモ湾においてクロマグロをはじめとする養殖生産の拡大を図るとともに、ハサップ対応の加工施設や冷凍保管などの加工関連インフラの集積、さらには都市圏や海外などへの外商活動につなげることを目指した、スクモ大月養殖ビジネス高度化プロジェクトをスタートさせました。平成26年度から民間企業と共同で、クロマグロ人工種苗の量産技術の確立に向けた取り組みを進めており、今年度は昨年度の約17倍となる水槽で育てた約1万7000尾の稚魚を海面の生けすに運び出しすることに成功しました。さらに県では、今年10月、大月町に県の水産試験場であるコマメ分場を開設し、クロマグロ、稚魚の餌を確保するための技術開発や、稚魚を育てるための技術開発により、クロマグロ人工種苗の量産技術を確立し、クロマグロをはじめとする養殖生産の拡大を目指しています。そしてクロマグロなどの養殖業を加工する施設の整備や、さらには都市圏への販売体制の強化、海外販路の開拓などにより、さらなる外商拡大を目指していきます。今後、クロマグロ人工種苗の量産体制を確立することで、養殖生産の拡大を図るとともに、それを核として様々な仕事を地域地域に創出し、所得の向上を目指していきます。以上について詳しいことは、県庁水産政策課、電話 088-821-4828 までお問い合わせください。ホームページアドレスは、http://www.tref.kochi.lg.jp/soshiki/0401/01です。以上でピックアップのコーナーを終わります。
次は特集です。9月補正予算総額約65億7900万円、債務負担行為20億8300万円。債務負担行為とは、複数年度にわたる事業について、翌年度以降の財政支出を約束する行為のことです。平成28年度の一般会計9月補正予算では、来年3月に開幕する、志の国、四国、高知、幕末維新博の力強い推進に向けて取り組むとともに、地産外消、 拡大再生産に向けた展開や南海トラフ地震対策のさらなる強化を図るため、次の6つの予算を編成しました。その1、経済の活性化、11億1000万円、債務負担行為、14億9200万円。来年3月の四国・高知・幕末維新博に向けて、プロモーションを本格化するとともに、JR 高知駅前の高知旅広場の改修を行うなど、開幕に向けた準備を推進。博覧会の地域会場となる高知城及び県立文化施設、歴史民俗資料館ほかにおいて、展示内容などの磨き上げの実施や情報発信を強化。東京オリンピック・パラリンピック大会を機に、よさこいを盛り上げていくため、全国のよさこい団体と連携したキックオフイベントを開催。外国客船のさらなる誘致と外国人観光客などの満足度向上のため、外国客船受け入れ時の税関・出入国管理などの機能を備えたターミナルを高知新港に整備。さらなる移住促進に向けて、移住者の受け皿となる移住促進策の一つである高知版 CCRC の取り組みを広げるため、市町村における CCRC 構想の策定を支援。移住者向け住宅の確保などを促進するため、空き家の実態調査・分析を支援。釣り・潮干狩りなどの遊漁や体験漁業の振興を図るため、遊漁船業者などが行う情報発信のサポートやサービス向上のための研修会を開催など。その2、日本一の健康長寿犬づくり、1億3200万円、高知赤十字病院が災害拠点病院としての機能などを発揮するため、津波浸水想定区域外への移転整備を支援など。その3、教育の充実と子育て支援、400万円、債務負担行為、6100万円、高知江ノ口養護学校と心の教育センターについて、南海トラフ地震に備えて移転・耐震化を進めることとし、特別な支援を必要とする児童・生徒の多様な教育的ニーズに対応できるよう、高知市大原町に隣接して整備など。その4、南海トラフ地震対策の抜本強化・加速化、1億4400万円、債務負担行為3億3500万円、熊本地震の被災状況などを踏まえ、災害時に避難所となる県立学校体育館の天井材など、非構造部材等の耐震化にかかる点検・調査を実施。国内外の高校生約360人を招き、世界津波の日高校生サミット in 黒潮を11月25日、26日に開催など、その後、少子化対策の抜本強化と女性の活躍の場の拡大、1400万円、企業や団体間での独身従業員の交流を支援するコーディネーターを配置、高知家の出会い・結婚・子育て応援団の PR を図るためのグッズ作成・配布など、その6、その他51億7600万円、債務負担行為1億9400万円、四国八の字ネットワーク関連事業、浦戸湾の30防護などの河川・海岸・堤防の地震・津波対策など、国の経済対策に応じた公共事業の追加など。そして県では、歳入と歳出の中期的な展望をもって財政運営を行っていくため、毎年財政収支の試算を行っています。今回試算した平成34年度までの 収支見通しのポイントは次の2つです。ポイント1、昨年の推計後、国の交付金の活用などにより、財政調整的な基金の残高の増加が図られ、今後の南海トラフ地震対策に必要な経費を見込んでも、なお中期的に安定した財政運営ができる見通しになっています。ポイント2、しかし、本県の財政運営は、歳入に占める地方交付税の割合が高いことなどにより、国の動向に大きく左右されます。そのため、引き続き国に対して積極的な提案を行いつつ、的確な財政運営に努めます。以上について詳しいことは、県庁財政課、電話 088-823-9302 までお問い合わせください。ホームページは、http://www.peref.kochi.lg.jp/soshiki/11-0401です。以上で特集を終わります。
次は連載コーナー2016奥四万十博です。4月よりスタートした奥四万十博の一押しイベントと体験メニューを季節に合わせてご紹介します。まずは今月の一押しイベントを紹介します。心も体もお腹も癒されよう。梼原町の久保谷セラピーロードもみじ祭り。緑に囲まれた森の中を水路沿いに歩くことができる久保谷セラピーロード。高低差が10メートル以内と少なく、年齢を問わず森林セラピーを楽しむことができます。久保谷セラピーロードもみじ祭りでは、色づく森の中をセラピーガイドによる無料のウォーキングのツアーを実施するほか、鮎の塩焼きやしし鍋、お寿司など秋の食材を使った地元のおいしいグルメの販売なども行います。秋の一日、心と体、お腹も癒されに、山間の小さな集落、松原地区を訪れてみませんか？それでは、開催日時と場所についてお伝えします。開催日時は、11月13日日曜日の午前9時から午後2時まで、場所は集落活動センター、愛の里松原周辺です。以上について詳しいことは、松原区長、電話 090-8699-0174、または松原マロード会、電話 090-4786-3621 までお問い合わせください。ホームページアドレスは、http://www.town.yushara.kochi.jp/ です。続いて体験イベントを紹介します。龍馬の志に思いを寄せて歩く坂本龍馬脱藩の道ウォーキング。文久2年3月。維新の英雄坂本龍馬は沢村総之丞と共に奥四万十の地梼原を通り韮ヶ峠から脱藩し日本の新時代への礎を切り開きました。この時龍馬が通っていったと言われている道は今も梼原町に残り龍馬スタイルに扮したガイドと共に梼原町に残る江西の地を巡ることができます。高い志を胸にこの地を駆け抜けていった龍馬は何を感じていたのでしょうか。その志にあなたも思いを馳せて脱藩の道を歩いてみませんか。以上について詳しいことは、梼原町梼原 1428-1、梼原観光交流案内所マロード館、電話 0889-65-1187 までお問い合わせください。ホームページアドレスは http://www.town.yushara.kochi.jp/ yusuhara.kochi.jp/です。料金はガイド1名につき3000円で、1グループおよそ10人まで受け付けています。所要時間は1時間半から2時間程度で、事前の予約が必要です。以上で2016奥四万十博のコーナーを終わります。
次は情報広場のコーナーです。まずはご案内です。高知県庁宛ての郵便物は、郵便番号 780-8570、高知県〇〇課だけで届きます。続いて、催し物のお知らせです。6件あります。その1、第5回ものづくり総合技術展。県内131のものづくり事業者などによる自慢の技術や製品をご紹介します。また、4代目松田ロードスター開発責任者で、高知工業高校卒業の山本正弘さんによる講演、高校生の作品展示や、児童生徒発明工夫展、土佐うまいもの市なども開催します。日時、11月17日木曜日から19日土曜日、午前10時から午後4時まで、場所、高知市布代にあります、高知地場産センター、参加料無料。詳しいことは、公益財団法人、高知県産業振興センター内の、ものづくり地産地消外商センター、電話 088-845-7110 までお問い合わせください。その2、12月3日から9日は障害者週間です。心の輪を広げる体験作文、ポスターの表彰式や、リオデジャネイロパラリンピックの車椅子ラグビー日本代表のキャプテンとして、銅メダルを獲得した池幸信選手による講演など、障害のある人とない人の交流を深める催しを開催します。日時、12月3日土曜日午後1時から午後3時30分まで、事前申し込みは不要です。場所、高知市大手筋にあります、高知大手前高等学校芸術ホール、参加料無料。詳しいことは、高知県庁障害保険福祉課、電話 088-823-9663 までお問い合わせください。その3、大阪と東京で開催する高知暮らしフェア。県内市町村と県内企業約20社が集結する、高知県最大規模の移住・就職相談会、高知暮らしフェアを大阪と東京で開催します。事前の申し込みは不要です。会場と日時を申し上げます。大阪会場は大阪市中央区難波にあります。難波御堂筋ホール7階です。日時、12月10日土曜日、午前11時から午後5時までです。東京会場は、東京都千代田区有楽町にあります、東京交通会館12階です。日時、12月11日日曜日、午前10時30分から午後4時30分までです。参加料無料。詳しいことは、高知県庁移住促進課移住交流コンシェルジュ、電話 088-823-9336 までお問い合わせください。その4、親子運動遊び教室須崎市会場、 親子で楽しく遊びながら体の動かし方を身につけていきます。講師は幼児体操教室講師の北村清子さんです。日時12月4日日曜日午前10時から11時まで、場所須崎市浦野内にあります須崎市立スポーツセンター。対象3歳児から小学校入学前のお子さんと保護者、なお、お子さん一人に必ず保護者一人が同伴してください。募集人数先着30組、参加料無料、申し込み期限11月18日金曜日、申し込み用紙配布場所、スポーツ健康教育課ホームページ、申し込み方法、郵送、ファックス、メール、お申し込み、お問い合わせ先は、県教育委員会スポーツ健康教育課、電話 088-821-4929、ファックス 088-821-4849 です。e メールアドレスは、oyunodou2016@ken.perf.kochi.lg.jp です。その後、次は男子プロゴルフトーナメントカシオワールドオープンのお知らせです。予選ラウンドは11月24日木曜日、25日金曜日、決勝ラウンドは11月26日土曜日、27日日曜日です。開催コースは芸西村西分にあります、高知黒潮カントリークラブ、前売り券好評発売中です。また、ホームページ、http://casio-world-open.jp/ にも詳しく掲載しています。その6、11月の高知競馬、よさこいナイター開催日程をお知らせします。11月の開催日は5日土曜日、6日日曜日、12日土曜日、13日日曜日、20日日曜日、22日火曜日、23日水曜日祝日です。11月13日日曜日は、重賞競争第12回黒潮マイルチャンピオンシップです。20日日曜日は重賞競争第5回土佐秋月賞です。23日水曜日祝日は重賞競争第1回黒潮ジュニアチャンピオンシップです。詳しいことは高知県競馬組合電話 088-841-5123 までお問い合わせください。また、ホームページ http://www.keiba.or.jp/ にも詳しく掲載しています。次はお知らせです。3件あります。その1、個人事業税第2期の納期限は11月30日です。個人事業税の第2期の納付書を11月上旬に送付しますので、納期限までに納付をお願いします。詳しいことは、事業所所在地を所轄する県税事務所までお問い合わせください。なお、事務所を設けていない場合は、 代表者の住所地を所轄する県税事務所までお問い合わせください。その2、平成28年度土佐の匠認定者、高知県内の産業を支える優れた技能者、土佐の匠に今年度認定された方々を発表します。西洋料理は高知市の沖原のぞみさん、日本料理は高知市の徳田修司さんです。詳しいことは高知県庁雇用労働政策課電話 088-823-9765 までお問い合わせください。その3、阿波踊り大絵巻のお知らせ。高知県の皆様へ徳島県からのお知らせです。徳島を代表する有名連による阿波踊りが楽しめる秋の阿波踊りです。阿波踊り公演は両日とも午前午後の2回あり、27日には全国の連が技を競う全国阿波踊りコンテストも開催します。藍染め、遊山箱絵付け体験など、徳島の伝統芸能体験や徳島ラーメン、いやそばなど徳島の食、特産品が満喫できるコーナーがあり、楽しさ満載です。あなたも徳島の魅力を体験しませんか？日程11月26日土曜日、27日日曜日、場所徳島市山城町東浜法寺一番地1にありますアスティ徳島。詳しいことは徳島県観光政策課電話 088-621-2356、 ファックス 088-621-2851 までお問い合わせください。なお観覧は無料です。阿波ナビで検索もできます。次は募集のお知らせです。2件あります。その1、高知県高等学校等奨学金。次の方を対象に奨学金を貸与します。対象者、平成29年4月から高等学校等に進学を希望する方のうち、経済的な理由で就学が困難かつ保護者が県内に居住している方です。募集期間11月1日火曜日から在学する中学校が指定する期日まで。応募方法、在学する中学校を通じて申請してください。なお、制度の案内資料や申請書は中学校で配布します。奨学金区分と貸与月額を申し上げます。国公立、貸与月額18,000円または23,000円、私立、貸与月額30,000円または35,000円。なお、貸与月額はどちらかの選択です。お申し込み、お問い合わせ先は、県教育委員会高等学校課電話 088-821-4893 です。その2、県営住宅の入居者募集。今回定期募集を行う団地は、高知市は大津団地、若草町団地、池田団地、船岡団地、鏡川団地、船岡南団地、長浜、馬場の西団地、牛尾団地、沖田団地、東津南団地、横浜団地、鴨部団地、横浜第二団地、中里町は中里団地、中里東団地、江南市は別所山団地、赤岡団地、赤岡東団地、吉川団地、上市は土佐山田団地、南国市は鴨原団地、南国団地、 東地団地、須崎市は桜川団地、日高村は日高東団地、四万十町は久保川団地、黒潮町は佐賀団地、四万十市は中村北団地、宿毛市は宿毛団地です。また、随時募集中の団地は、高知市は視聴覚障害者住宅の春野団地、東洋町は野根団地、室戸市は先浜団地、名前団地、奈半利町は天神南団地、本山町は本山団地です。申し込み書配布場所、高知県庁1階募集要項コーナー、高知県住宅供給公社、県立福祉交流プラザ、高知市内のそれぞれの市民会館、高知市を除く該当するそれぞれの市町村役場、申し込み書配布期間、11月1日火曜日から14日月曜日、募集期間、11月8日火曜日から14日月曜日、応募方法、持参、なお土曜日、日曜日、祝日を除きます。郵送、消印、有効です。お申し込み、お問い合わせ先は、郵便番号 780-0832、高知市九反田 4-10-401、トップワン四国4階、高知県住宅供給公社、電話 088-883-0344 です。次は、講座のお知らせです。3件あります。その1、対面翻訳ボランティア養成講座。視覚に障害がある方に図書などを読み上げる対面翻訳ボランティアの養成講座を開催します。日時、12月18日日曜日、午前10時から午後4時まで。場所、高知市高城町にあります。高知市高城庁舎6階会議室、募集人数50人程度、受講料無料、申し込み期間、11月16日水曜日から12月7日水曜日、なお月曜日、祝日、日曜日の午後はお休みです。申し込み方法、電話、お申し込み、お問い合わせ先は、県立図書館、電話 088-872-6307、高知展示図書館、電話 088-823-9488 です。その2、パソコンボランティア養成講座、視覚に障害のある方などに、パソコンの操作方法を指導・支援するボランティアの養成講座を開催します。日時、11月19日土曜日、20日日曜日、午前10時から午後5時まで、場所、四万十市宇山にあります、サンリバー四万十、申し込み期限、11月16日水曜日、申し込み方法、メール、対象、Windows とインターネットの基本操作ができる18歳以上の方、募集人数15人、受講料無料、お申し込み、お問い合わせ先は、合同会社ビバーチェ・バンビーナ、電話 088-892-2602 です。E メールアドレスは vivace-banbina@yahoo.co.jp です。その3、 臓器移植セミナー2016臓器移植医療の現状や提供者の体験談などをテーマに無料セミナーを開催します。事前の申し込みは不要です。日時11月13日日曜日午後1時から、開演は午後1時30分からです。場所、高知市桟橋通りにあります高知市立自由民権記念館。募集人数130人。詳しいことは高知県庁医療政策課、電話088-823-9665までお問い合わせください。次は就労に関する移動相談のお知らせです。一人親のご家庭を対象に就業情報の提供などの就労支援を行います。事前の申し込みは不要です。日時11月11日金曜日午後1時から午後4時まで。場所、安芸市寿町にあります安芸市総合社会福祉センター。詳しいことは高知男女共同参画センター総連2階一人親家庭と就業自立支援センター無料職業紹介所、電話088-875-2500までお問い合わせください。以上で情報広場のコーナーを終わります。
次は県立施設のご案内です。開館時間はそれぞれの施設とも午前9時から午後5時。ただし、野市動物公園は午前9時30分から午後5時。なお、最終入館が閉館30分から60分前までの施設もありますのでご注意ください。高校生以下は無料です。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳所持者とその介護者一人は入館無料。高知県高知市長寿者手帳をお持ちの方も入館無料。手帳は原本をお持ちください。企画展は観覧料が必要な場合があります。11月号は全部で7施設ご紹介します。案内1、美術館。イベント2件をお伝えします。イベント1、高橋コレクションマインドフルネス2016。開催日、11月3日木曜日祝日から平成29年1月22日日曜日まで。現代美術作品コレクター、高橋龍太郎氏のコレクションから、草間彌生や奈良義隆、村上隆などの作品を展示します。入館料前売り900円、当日1100円、大学生800円。イベントに秋の定期上映会、美術館とつながる大切な宝物。開催日11月19日土曜日、20日日曜日。美術館に来館したアピチャポン監督の新作光の墓、ワイズマン監督の新作ナショナルギャラリー英国の至宝、みんなのアムステルダム国立美術館への3本を上映。入館料一日券、前売り1000円、当日1200円。美術館の住所をお知らせします。高知市高須353-2、電話088-866-8000、観覧料一般360円、大学生250円。案内に歴史民族資料館。イベント2件をお伝えします。イベント1、特別展、発掘された日本列島2016 新発見考古速報。開催日11月12日土曜日から12月18日日曜日まで、全国の遺跡発掘調査の成果を紹介する巡回展、旧石器時代から明治時代までの出土品などを展示します。イベントに特別展、関連講座、講演会、その1、淡路島発見の銅鐸の謎、開催日11月12日土曜日午後2時から午後4時まで、講師、高知大学講師、宮里治氏。その2、福島県相総地域の古代製鉄と東日本大震災の復興調査。開催日11月19日土曜日午後2時から午後4時。講師、福島県文化振興財団吉田秀隆氏。その3、発掘された日本列島2016の見どころ。開催日11月26日土曜日午後2時から午後4時。講師、文化庁森崎和樹氏。募集人数、先着130人。申し込み方法、電話またはファックス、メールでお願いします。E メールアドレス、rekimin@kochi-bunkazaidan.or.jp。 歴史民俗資料館の住所をお知らせします。南国市岡尾町八幡 1099-1。 電話 088-862-2211。 ファックス 088-862-2110。 入館料510円。臨時休館11月6日から11日まで。案内さん、野市動物公園。イベント2件をお伝えします。イベント1、開園記念日、25周年。開催日、11月3日、木曜日祝日。開園記念日のため、入園料は無料。スタンプラリーも行います。募集人数、スタンプラリー先着2500人。イベント2、どんぐり感謝祭。開催日11月23日水曜日祝日。開催時間午後1時から午後3時まで。どんぐりを使った工作など体験しませんか。野市動物公園の住所をお知らせします。江南市野市町大谷738。電話 0887-56-3509。 入園料460円。休園日11月7日、14日、21日、28日。案内4、牧野植物園。イベント3件をお伝えします。イベント1、世界観覧展。開催日11月25日金曜日から12月11日日曜日まで。土佐観覧をはじめ中国や台湾などの観覧を展示。会期中の週末には音楽演奏やお茶のイベントも開催します。イベント2、竹政立夫植物ガラス彫刻展。開催日11月6日日曜日まで。高知県出身の銅版ガラス彫刻家竹政立夫氏の作品を展示。イベント3、企画展、牧野富太郎の植物図。開催日平成29年1月9日月曜日祝日まで。牧野植物園の住所をお知らせします。高知市五台山4200-6。電話 088-882-2601、入園料720円。案内後、文学館。イベント2件をお伝えします。イベント1、源氏物語展、雅の DNA。開催日、平成29年1月9日、月曜日、祝日まで。源氏物語の世界を各町の魅力と和歌を中心に紹介。イベント2、大人の工作イベント。箱庭で楽しむ六条院の四季。開催日12月11日日曜日、午後1時から午後4時まで。小さな箱の中に手作りの木や花などを配置して、光源氏の邸宅六条院を作ります。参加料、材料費700円と、当日観覧券が必要です。募集人数、大学生以上30人。申し込み方法、電話または文学館でも受け付けています。文学館の住所をお知らせします。高知市丸の内 1-1-20、電話 088-822-0231、観覧料500円、常設展も含みます。案内6、坂本龍馬記念館。イベント2件をお伝えします。イベント1、薩長同盟150年記念、再建賞薩長同盟展。開催日11月5日土曜日から平成29年1月6日金曜日まで、坂本龍馬や中岡慎太郎らが関わった薩長同盟成立150年を記念し、成立までの流れや研究史を振り返ります。12月4日までは、鹿児島県歴史資料センター黎明館書道、土佐の土方久友が京都から伝えた幕府軍の様子を記す龍馬書簡を高知で初展示。イベント2、休館のお知らせ。新館建設リニューアル工事のため、平成29年4月から約1年間休館します。再オープンは平成30年春の予定です。坂本龍馬記念館の住所をお知らせします。高知市浦堂城山830、電話 088-841-0001、入館料500円。案内7、芸政天文学習館。イベント2件をお伝えします。イベント1、秋の天文教室。開催日11月6日日曜日。開催時間午後4時30分から午後8時30分。天体観測やパソコンを使ったプラネタリウムなどで星を学びます。イベント2、天体観測学習会。開催日11月5日土曜日、17日木曜日、28日月曜日。開催時間午後6時から午後8時まで。金星の素晴らしい輝きを観測しませんか？参加料無料。募集人数それぞれの日とも先着40人。申し込み方法、前日まで電話で受け付けています。芸政天文学習館の住所をお知らせします。秋郡芸政村和敷、号 4668-1。 お問い合わせ先、高知県文教協会、電話 088-824-5451。 休館日、観測学習会等の開催日以外は休館です。以上で県立施設のご案内を終わります。次は高知県庁統計課から9月1日現在の高知県推計人口をお伝えします。高知県人口の総数は 72万1512人。前の月に比べ467人の減少です。そのうち男性は339,302人。前の月に比べ205人の減少です。女性は382,210人。前の月に比べ262人の減少です。世帯数は319,028世帯。前の月に比べ60世帯の減少です。三三高地2016年11月号の発行部数は34万部。発行は平成28年11月1日。編集発行は高知県広報広聴課、郵便番号 780-8570、高知市丸の内1丁目2番25、E メールアドレス11-1301@ken.pref.kochi.ld.jp、 ホームページアドレス http://www.pref.kochi.ld.jp/。 制作は株式会社アークデザイン研究所。なお、この広報誌はそれぞれの市町村役場でもお渡ししています。県の広報誌の展示版、録音版をご希望の方は、高知県庁障害保健福祉課、電話 088-823-9634 までご連絡ください。また、高知県ホームページに手話版、手話動画も掲載しています。三三高知に関するお問い合わせは、電話 088-823-9046 までお願いいたします。三三高知11月号をお伝えいたしました。秋も深まってきました。今月は頭を空っぽにして聞いてください。宇宙の話を断片的に拾ってみます。太陽の寿命は100億年と言われていて、現在半分近くの46億年が経っています。あと何億年かすると、膨張期に入り、最終的には現在の166倍に膨れて、地球の軌道ぐらいにまで膨張すると言われています。その時は地球も飲み込まれてしまう説と、太陽の引力が低下し、バランスが崩れて、地球は宇宙を漂う説とがありますが、いずれにしても、膨張が始まればやがて地球の温度はどんどん上昇し、水が蒸発してなくなり、灼熱化して当然生物の存在はなくなります。そして膨張しきった太陽は、やがて収縮期に入り、燃え尽きてしぼんでしまい、恒星として一生を終わることになります。では、この太陽系が含まれている天の川銀河には、どのくらいの星があると思いますか？太陽のように自分で光を出す恒星が2000億個あると言われています。そして、それぞれの恒星にも太陽系と同じように惑星や衛星がついています。それでは宇宙全体ではどうでしょう。宇宙全体には天の川銀河のような大きな銀河が3500億ぐらいあると言われています。小さい銀河まで入れた全体の星のおよその数は300億兆個と言われていますが、数字が大きすぎてイメージができませんね。いずれにしてもイメージできないほどの遠い未来や数の話ですが、何か問題が起きて気持ちが落ち込むような時に、壮大な宇宙を頭に描いて気持ちを前に向ける盾にしている人もいるようです。それにしても太陽や星は地球を中心に回っていると信じていた天動説に対して、観測機器も何もない500年ほど前に 太陽を中心に回っている地動説を唱えたコペルニクスや、その後それを証明したガリレオたちはどんな頭脳をしていたのでしょうね。宇宙豆知識でした。インフルエンザの季節が近づいています。予防接種は早めに済ませましょう。